山とのハウルスピリット新しい人生分析学。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りします。こんにちは、ヤマトです。ヤマトのハウルスピリット新しい人生分析学。ハウルスピリットについて簡単にご紹介します。ハウリとはハワイ語で幸福、喜び、楽しさという意味です。ポリネシアン地方のスピリチュアルから生まれたものです。自然界の8つのエネルギー要素を活用した開運術なんですね。目標達成や願望実現に向けた人生カウンセリングができるようになります。このハウリを用いて人を分析しますと、分析した人の人生を紐解くことができます。で、今回もゲストとして鎌倉さんを招きしておりますので、鎌倉さんにまたいろいろお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今日初めて聞く方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介をしていただけますでしょうか。
世界の金融を使いました、はい、資産運用のアドバイスをしております。はい、当初は日本の投資信託とかを使ってのアドバイスが多かったんですが、はい、どうも日本の投資信託だけだと、はい、片手落ちだということで、はい、世界を見渡したところ、はい、世界には面白い金融商品いっぱいあるということに気がつきまして、はい、それをもとに皆さんに、はい、まあ、啓蒙活動という言い方をすると古いですけれども、はい、講演などでこう世界をこう見るのよ、はい、というようなことをお伝えしております。
そうですか、はい。まあ、今日も楽しみしてますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ヤマトのハウルスピリット新しい人生分析学。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信、すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスは株式会社アルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133、 または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. Alpha.
はい、今日も鎌倉さんをお招きしまして、まあ、金融などについて興味深いお話がたくさん聞けると思いますんで、改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。鎌倉です。
今日はどのようなお話を。
そうですね、まあ、前回ちょっと金利のお話を、まあ、福利のお話をさせていただいたんで、はい、もう少しそれの、深いところというか、はい、そんな話をまた世界を絡めながらお話をさせていただければと思ってます、
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
で、どうでしょうかね。
そうですね、
金利についての絡めたお話といいますと。
そうですね、まあ、安倍さんに政権が、まあ、自民党に政権がといったわけですね、はいはい、変わりまして、はい、非常に少しずつ明るくなってるんですが、はい、でも皆さんいろんなところでお聞きすると思うんですけれども、はい、国がデフォルトする、はい、まあ、デフォルトっていうのは国債が償還できなくなる、はい、難しい言い方は言ってますけれども、簡単に言うと借金が返せなくなる、
はいはい、
日本の借金1000兆円ぐらいありますね、はい、でここに来て安倍さんがまた、まあ、国債も発行しますし、はい、景気回復のために約20兆円ぐらいお金を投資しますね、はい、ここにはまた借金が少し増えるような形になります、はいはい、早い時期からですと、はい、1990何年ぐらいから日本は破産するというようなことをですね、はい、いろんな本で書かれている方、はい、何名かいらっしゃいますね、はい、現実的にはそうですね、その時に私の記憶では2003年に破滅するとか、はい、2005年にはもう持たないとか言ってましたけれども、はい、それからもう現実的に 7,8 年経ってますね。
そうですね、
はい、まだ破綻してません、
はい、
まあ、いろんな要因はあると思うんですけれども、はい、じゃあ世界の中で見てどういう数字なのかっていうことと、はいはい、すごく簡単に言う破綻しない要因だけを簡単に、まあ、難しくしないようにして話をして、はいはい、じゃあ逆に破綻したらどうなんだろうかっていうようなお話を少しさせていただければと思います。
はいはい、あ、興味深いですね、はい、
今、いろんな指標があるんですけれども、はい、じゃあ1000兆円ぐらいの国の借金、
はいはい、
これね、日本国民が大胆、はい、あ、だ、大体 94% ぐらい持ってるんですね。
はい。
他の国はあんまり持ってないんですね。
あ、
ということは日本の借金っていうのは日本人がそのまんま将来において背負ってるんですね、はい、が一つ、
はい、
それから大体日本人の個人資産って1500兆円ぐらいあるって言われてますよね。
なんかよくそういうふうな話を聞きますね。
そうですね、はい、でまあ、他の例えば土地なんかも含めて言うと、はい、これの倍ぐらいはあるんですけれども、はい、まあ、その中から借金だけを取り出してみると、はい、預金分の借金でも3分の2、
はい、
まだ預金まで食いつぶしてない、
はい、
っていうような言い方も一つはできると思いますね、はい、なぜあの借金が返せなくても、はい、日本はおかしくならないのかっていう点はここらかなと思います、
はい、あ、はい、
でも世界の中の数字だけを見ると、はい、あのちょっと違う数字も出てきますね、
はい、
日本の GDP、
はい、
今だいたい400、500兆ドル、あ、500兆円ぐらいだったかな、
はい、
あの GDP に対して、はい、負債の、ごめんなさい、国債の発行比率って 2.2 倍です今、
はい、
450兆か、だからそうですね。でアメリカってどのぐらいかってなんとなくわかります？
いや、わからないですね。
アメリカが 1倍です、大体。
あ、そうなんですか。
で、ユーロを危機に陥れた、はいはい、ギリシャってどのぐらいだか知ってます？
いやー、詳しくわからない
ですね。わかんないですね。なかなかね、
はい。
こういう指標で見ると、今、はい、日本は 2.2 倍と言いましたけれども、はいはい、GDP 比、
はい、
ギリシャは 1.、大体6倍ぐらいです。
ギリシャでそんなもん
なんですか？そんなもんなんですね。で、陽気な楽天国家、
はい、
あのたまに笑われたりするんですが、はい、イタリアで 1.2 倍ぐらいです。
あ、そんな低いんですか、
は
い、
先進国の中では、はい、日本のその借金の比率っていうのは非常に大きいです、
はい、あ、なんかすごい数字ですね。そうですね、それだけ聞きますと。
そうですね、本当にだから今安倍さんのその、はい、こう総研にかかっているというか、はい、これをだんだんに減らす方向に経済を発展させながら成長軌道に乗せて、
はいはい、
あのやっていただきたいというのが、はい、まあ、本音ですね、
はい、
じゃあちょっとあの国がデフォルトする、デフォルトってのは破綻するっていうのなんですけども、はいはい、借金が返せなくなるってどうなんのよ、
はい、
っていう、まあ、国の例、
はい、
近いところでちょっと探してみました、
はい、
アルゼンチンですね。
あ、そういえばなんか昔
ありましたね、
ありましたね、はい、
2001年に国債は、はい、あの返せなくなった、
はい、
でこの時、
はい、
もしかしたらサッカーを好きな方なんかは、はい、あの知ってたかもしれませんけれども、今高原直康さんっていう、あのもう元日本代表ですけど、はい、今どこ行っちゃったっけな、ちょっと忘れましたけど、はい、まだあの J リーグでやってますよね、
はい、
でこの方がアルゼンチンのボカジュニアーズっていうところにちょうどその時行ってたんですね、
はい、
でもあのデフォルトしたために賃金が不払いになりまして、
はい、
結局辞めました。
はい、
こんなようなことがその2001年なんですね、まあ、10年ちょい前ですね、
はいはい、
でこの時にどうだったかというと、はいはい、経済成長がだいたいマイナス 20%、 あ、ごめんなさい、 10% ぐらい、
はい、
マイナス 10% ですね、
はい、
で失業率、はい、これが 20% の、はい、真ん中ぐらいまで上がりました、
はい、
こういうふうに、はい、一般的に国としての信頼がなくなる、国債が償還できなくなり、はい、国があの信頼されなくなるとなると、はいはい、そこで経済がまず低迷しますね、はい、それから当たり前ですが経済が低迷しますから、はい、失業率が増えます、
はい、
でこうなると何が起こるかというと、失業者が多くなればなるほど、はい、一般的ですが、はい、治安が悪くなりますね。
あ、はい、
はい、でこの時に物価がどうなったかっていうと、はいはい、年数百パーセントというハイパーインフレの状態に行きました、
はいはい、
でまたこうなるとどうなるかっていうと、銀行なんかはですね、はい、預金の払い戻しを止めたりするんですね、はい、これがデフォルトのパターンなんですね。でここで起こることはどういうことかっていうと、もともとお金を持っている人は、
はい、
このデフォルトが起きそうだという前に、はい、お金をですね、はい、海外に移してたんですね。これをですね、はい、英語ではキャピタルフライト、
はい、
日本語に直すと資産逃避という言い方が合ってるかもしれませんけども、はい、 こんなことを皆さんしてました。
あ、じゃあアルゼンチンの方は例えばアメリカなんかに資産を。
そうですね、まあ、アメリカよりかヨーロッパの方が多かったと思います。アメリカは少し金融の世界では特殊でして、はい、アメリカだけで成り立ってるんで、はい、一般的にはヨーロッパとか、
そうなんですか、
が多かったんじゃないかなと思います、はいはいはい、で、まあね、例えばナンパ船の中からネズミが逃げるみたくですね、逃げられる人はそんな風に逃げてたんですね。でこの現象じゃあ日本に当てはめてみるとどうなんだろうかって言って、はいはい、まあ、日本でもですね去年あたりいわゆるキャピタルフライトという名前だったか資産フライトだったか、はい、本が出てます、
はい、
こう現実を追った本なんですけれども、はい、少し富裕層が、はい、あるいは中間層も含めてですけれども、はい、香港だとか、はい、マレーシアだとか、はい、あるいはシンガポールだとかに、はい、自分のお金を現金なり、はい、そういう資産をですね、はい、あるいは持っている家土地なんかも現金化して、
はい、
海外に持ってったりしてますね。もうそれが少しずつ始まってますね、
はい、
まあ、有名な例でそこにも本なんかにも出てるんですけれども、はい、香港の HSBC 銀行に行きますと、はい、日本円をですね、はい、カバンに詰めて、はい、でそのまんま入金してる方が現実的にいらっしゃいます、はい、こういうことが始まりましたね、
はい、
なかなかねそんなことが起きてるっていう事態はね皆さんなかなかわからないとは思いますけれども、ね、はい、こういうことがまず起き出しますね、はい、でただ私自身が思うのはアルゼンチンと日本では経済力であり、はい、それから社会の仕組みが違いますので、はい、実際問題私が思うのはじゃあデフォルトしたらどうなるのかって言った時にですね、はい、失業率がやっぱり 15% 程度かなと、
はいはい、
で円安には完全に動きますね、はい、これが今90円台とすれば あっという間に2倍から180円とか200円台まで戻る可能性があるんじゃないかと思ってますね、はいはい、でインフレ、ただインフレというのはですね南米なんかでよくある数百パーセント数千パーセントっていうことはおそらくなくて、
はい、
年率 20%、30% ぐらいの上がり方じゃないかなと思う、はい、これはなんでかって言いますと、日本のそのいろんな商品の価格って統制価格じゃないんですけれども、はい、ある意味社会的な中で決まってるような価格、例えば公共料金もそうですけれども、はい、ここらがそこそこ大きな比率を占めてるんで、まあ、サービスなんかはどうしても上がっていきますけれども、はい、そこまでいかないんじゃないかなっていう気は私はしてます。
あ、
は
い、そうですか。
じゃあね、じゃあどうすんだと。
そうですね、
デフォルトするのかしないのかわからないけれども、はいはい、現実的にはどうするんだろう、
はい、
という話が、まあ、ずっと私がお伝えしている話で、日本国債がデフォルトしたら日本にある家っていうか家土地の値段も、はい、日本相対的に日本円での評価ですから、
はい、
円安になればなるほど円安で2倍の、ね、180円ぐらいになれば、はい、世界で見た評価下がりますよね、はいはい、2分の1ですよ ね、
そうですね、はい、
こういうことも含めて、はい、今持っている現金とか、はい、そこらは少しずつ海外に、はい、あるいは海外で運用されている資産、投資信託でも構わないんですけれども、はい、そういうものに移しといた方が安全ですよ、はい、というのが私の意見です、
はい、大和のハウリスピリット新しい人生分析学。
郷土愛の電波をユンユン飛ばします。私の地元埼玉県、
私中田雄心の地元練馬区の情報をお届けします。
気取り無線は毎週金曜更新。全国に郷土愛を広めていきましょう。
Try to the next stageアルファ。
よく鎌倉さんがね、分散して持ってた方がいいっておっしゃいますけどね。
そうですね。為替分散というのはこういう、まあ、為替分散の根拠がこういうことなんですね。はい、ただ、ちょっとここでもう少し、じゃあ、金利というものにちょっと行ってみましょうか。
はい、
為替分散の話は前もさせていただいたんで、はい、海外の商品に、はい、 分散して投資をしようと、
はい、
ポートフォリオっていう言葉はご存知ですか。
いや私は詳しくないんで、
そうですね、は
い、
金融の世界では、はい、あのポートフォリオといいまして、はい、例えば世界の株式を元にした、はいはい、投資信託、
はい、
あるいは世界の国債なんかを元にした、はいはい、投資信託、
はい、
まあ、投資信託じゃなくてもいいんですけどね、で日本の株式だとか、はい、あるいは世界の、ごめんなさい、債券だとか、
はい、
こういうものに例えばバランスをとって、はい、あの投資を分散させましょう、
はい、
もちろんここには為替も含めた分散も入ります、
はい、
国を含めた分散も入ります、
はい、
でもっと言うとあの発展、あ、ごめんなさい、 OECD なんかに加盟されてもう発展した国ですから、はい、ヨーロッパの国とか日本も含めた先進国に投資しましょうというセクターも入ります、はいはい、あるいはエマージングと言われて今伸びてきている新興国、
はい、
ASEAN 諸国なんかもそうですけれどもこういうのも入ります、
はい、
いずれにしてもポートフォリオというのは、はい、そういうものに分散して投資しましょうということがポートフォリオなんですね、はい、ですからここには分散して投資するんだから、はい、その時々の戦略が必要になってきます、
はい、
ここがある意味大事なんですね。
その戦略というのはどういう、
そうですね、はい、でちょっとまた戦略のお話をするときに、はいはい、少し金利のお話をまたしていますね、
はい、お願いします。
で、まあ、いろんなデータがあるんですが、
はい、
過去、
はい、
ね、遡ってみて、
はい、
1802年ぐらいから、はい、大体株式なんかの、はい、伸長率伸び率がデータとして取れるんですね、
はい、
これはインデックスファンドの時代という本の中から取った数字なんで、
はい、
それをそのまんまちょっとお伝えしますと、はい、1802年、ちょっとデータが古いんですけどね、はい、1802年から1ドルを投資した時に、
はい、
1997年で、
はい、
ね、195年間ありますね、
はい、
ね、どのぐらいになってたか、
はい、
またこれは難しいでしょうね、お聞きしても、
もう全然想像できないですね。
そうですね、このボーグルさんのお話では55万8945ドルになってます、はい、1ドルを投資したら、
はい、
大体ですが 7% 年複利なんですね、
はい、
計算してみます、
はい、
じゃあこれをいわゆる長期国債に同時期に投資してたらどうだろうかと、
はい、
国債ですから、まあ、国の発行されている債券なんですね、はいはい、これですと803ドル、
はい、
先ほどが55万8000でしたから、
はいはい、
803ドル、全然大きさが違います、
ね、違いますね。
でもこの時の複利は 3.5% です。
うん、
じゃあ、
はい、
あ、ごめんなさい、
ええ、
じゃあちょっと皆さんご期待の金に投資してたらいかがだったんでしょうか。
はいはい、まあ、金が流行ってますもんね、
現実的には数倍なんですね、
はい、
金というのはそこまで大きくなかなかならないんです。ここでちょっと金の数字を見てみますとね、
はい、
データが取れる数字から言いますと、はい、1833年、
はい、
20.65 ドルでした、
はい、
1オンスあたり、
はい、
まあ、1オンスって31グラムだったかな、
はい、
そのぐらいなんですけれども、これが2012年、
はい、
何年後だ、だいたい180年後か、
はい、
で 1668.98 ドルです。トータル平均してみますとどのぐらいか、国債よりか低いんですね、2.5% です。こんなもんなんですね。
あ、そうなんですか。
で、じゃあ少し金に皆さんの目が向いた、まあ、ニクソンショックという形で打感が終わりましたけれども、はい、そのを含めて近年30年ぐらいで見てみても、はい、4.5% パー年なんですね、
はい、
金ってね、すごくいいように思いますけれども、はい、こう保有してて長期資産として考えた時に、
はい、
有事の金とか言いますけど、
はい、
そんなにね、金利で見てみたら、
はい、
よっぽど株式の方が大きいんですね。
そうなんですか。
でここでまあちょっと面白い話がありましてね、
はいはい、
金って今までに融資以来、
はい、
どのぐらいの生産量があったか ご存知です
か？いやわからない
です ですよね、こんなもんね言われても。
そうですね、
一応15万トン、まあ、一説には16万トンって言われますけれども、はいはい、こんなもんなんですね。
あ、そんだけしかないんですか？
はい、で、あと、はい、埋蔵を含めて掘り出せるのが、はい、4万トンぐらいじゃないか
と。あ、じゃあもうほとんどないに等しいですね。
まあ、ないっていうか今現存してる金が、まあそれ以外にはなかなか掘り出せないんじゃないかっていうことですね。で、この金ってじゃあ15万トンってどのぐらいなのよ。
はい、
まあよく言うんですけど、はい、代々木のオリンピックプール、はい、3倍半分です。
そう聞くとなんかすごく少ない感じしますね。
そうでしょ、こんなもんなんですね。だからまあ逆にこれを説明するときに希少価値ですよという言い方もできるし、はいはい、いや希少価値だから別にそこに今なんて言うんですか、その資産運用の基準を設ける必要はないんだよという言い方も金に対してはできます、はいはい、ですから金にそんなに重きを置いてですね、はい、資産運用するというのは違いますね。やっぱりここにポートフォリオって言いましたけれども、はい、先ほど言ったように、はい、いろんなものに分散する、
はい、
その時々 のリバランスと言いますか、はい、バランスを見ながら、はい、その時々の大切なものあるいはどういうものが伸びるんだろうかっていう視点のところに立って、
はい、
こうパーセンテージ割合を変えていくということが非常に大事なんだろうなと思いますね、
はい、でもなかなか私たちみたいにこう知識がない人間は分からないですよね。
そうですね、だからちょっとね、でもデータで、こうやってお話ししてるとなかなかねデータが頭の中入っていたかどうか、少しこう本当は黒板じゃないですけど、ホワイトボードみたいなところとか、そういうところでお話しすると、はい、もう少し頭に入りやすいかなと思いますけれども、ね、現実的には先ほど言いましたように、はい、株式だって 7% ぐらいだし、
はいはい、
国債だと 3.5%、はい、金だと 2.5 じゃないかというのが長期で見た時の投資のお話になりますね、
はいはい、まあね、鎌倉さんもセミナーをよくやられているところですから、はい、セミナーで聞かれるともっとね、
そうですね、
頭に入って分かるんでしょうかね、
はい、この話をまあちょこちょこさせていただくんですが、
はいはい、
でちょっとねこの頃面白い数字を見つけまして、
はい、
これに対してどう思うかっていうあまり批評にならないようにお話しするつもりですが、はい、5万円で30年を投資して、はい、5万円毎月ですね、
はい、
30年を投資して1億円を作ろうという、はい、そのコマーシャルみたいなものがあります、
はい、
会社名言いませんけど、はい、こんなの確か電車なんかにも載せてたような気がします、
はいはい、
10% の運用ということになりますね、はい、10% の毎年の運用で30年間いけば確かに1億円越してくるんですよ、
はい、
10% ってどういう数字なんかなって思いますとね、
はい、
先ほど言いましたけど株式で 7% ですよ、
はい、
ね、なかなか難しい数字だと正直思います。
あ、そうですよね。
そうは言いながら、例えば先ほど世界の中の基準では 5% ぐらいで運用できるっていうのはまあまあ平均的な頭なんですけど、
はい、
これを 5% 上げるというのは、
はい、
やはりそんだけの知識を持った運用の仕方をしないと難しいです、
はい
はい、10% というのはなかなかハードルの高い数字だと思っていただいていいんじゃないかなと思いますね、はいはい、私の手元にちょっとね、海外で運用されている結果の報告書がありますけれども、はいはい、これでですね5年間の、はい、平均の利回りで 9.9% 出てますね、
うん、
ボラティリティちょっと説明やめますけどボラティリティ17の中で 9.9、
はいはい、
なかなか立派な数字だと思って見てますけれども、
はい、
非常に逆に難しいんじゃないかな、
はい、
ですから運用というものを、はい、頭に入れるときに 10% というのはなかなか難しい数字ですけど、
はい、
まあ、無理とは言いませんけど、はい、難しい数字ですよと、はい、いうことを頭に入れていただけたらいいかなと思いますね、
はい、じゃあもう私みたいな一般の人は、まあ、その数字を一応目安にして考えるのも一つ方法ですね、
は
い、
僕はそう思ってますね、はい、長年こういうお話をしながらですね、はい、ちょっと前まで 15% っていう数字が一人歩きしてたんですが、
はい、
現実的にやっぱり見直すと、
はい、
過去まで見てみると、はい、やはり 10% というのは、はい、そこそこ高い水準じゃないかなと思って見てます、はいはい、
ありました、はい、本当に勉強になりましたね、
はい、
まあ、鎌倉さんのセミナーを、ね、受けたいという方もいらっしゃると思いますし、はい、あるいは主催したいという方もいらっしゃると思いますから、はい、まあ、リスナーの方なんかはね、はい、またこちらのアルファの方にお問い合わせいただければ、
そうですね、
鎌倉さんも講師としていろんなところでお話ししていただけると思うんですけども、
そうですね、はい、で、はい、あのちょっとじゃあ最後に、はい、面白いこぼれ話みたいなあ
お願いします、
はい、一つ、はい、古い本なんですけどね、はい、1949年に書かれました賢明なる投資家という、はい、まあ、熱い本があるんですが、はい、その作者であるベンジャミン・グラハムさん、はい、という方が、語った例えですね、例え話をご紹介して終えたいと思います、はい、ちょっと考えて難しいなと思われるかもしれませんけど、そのままちょっと含んで聞いていただけますか、はいはい、ある石油業者が天国に召された。ところが神様の対応は冷ややかだった。このところ天国に来るのは石油業者ばかりだったんです。神様はあいにくだが石油業者ばかりでお前を受け入れるスペースがない、ダメだ。しばし考えたこの後から来た石油業者は、神様、一言だけ天国にいる石油業者の連中に言わせてほしいんですが、いいですか。この男は言ったんですね。地獄でこうやって言ったんです。地獄で石油が出たぞ。天国でみんなゆったり過ごしてたその先の住人は我先へと地獄へ階段を駆け下りてったんです。神様はにやりと笑って男に声をかけました。空きが出たようだから入りたまえ。ところが石油業者は、神様もういいです、私も地獄に行ってみようと思うんです、だって噂が本当になるかもしれませんから。賢明なる投資家になりたいもんですね。
そうですね、はい、面白いお話ですね。
ありがとうございます、
どうも本当今日もありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、大和のハウルスピリット、新しい人生分析学。
こんにちは、パーソナリティのミカティです。大好評の新番組5分で差がつくビジネスハック、新社会人の皆さんがすぐに使えて役立つちょっとしたコツを12回に分けて放送していきます。ポッドキャストや番組公式サイトから少しの空き時間でビジネスに活かせるテクニックが学べますよ。5分で差がつくビジネスハック、各週火曜日ブログとポッドキャストから配信中です。
Try to the next stage アルファ。
ハウレで見る、今日は皆さんが自信を持つためのものをご紹介させていただきます。1月生まれの方、ナンバーワンになることを目指してみてください。2月生まれの方、コミュニケーション能力を身につけましょう。3月生まれの方、技やテクニックを上達させてください。4月生まれの方、過去の経験の話をしましょう。5月生まれの方、人に役に立つことをしてください。6月生まれの方、人助けをしましょう。7月生まれの方、リーダーシップを取ってみてください。8月生まれの方、自分に厳しくしてみましょう。9月生まれの方、チャレンジ精神を持ってください。10月生まれの方、想像力を持ちましょう。11月生まれの方、完璧な仕事をしてみましょう。12月生まれの方、ハイレベルな仕事をこなすようにしてみてください。大和のハウルスピリット、新しい人生分析学。大和のハウルスピリット、新しい人生分析学、放送はお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では随時お便りを募集しています。お便りの宛先は yamato@alpha-radio.com またはアルファの公式サイトにある私の番組ページよりメールフォームで投稿できますので、よろしくお願いいたします。また今日もご紹介しました鎌倉さんのセミナーと企画されたい方も、どんどんお便りをお寄せください。ではお相手は大和でした。またよろしくお願いします。失礼します。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りしました。